猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編合わせてお楽しみくださいね。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。まず8月15日に大若さんが本場の一杯、今日はコラボってみましたということで、猫のしっぽという威力に、ハッシュタグでいただきましたが、黒板五郎という焼酎と、リボンソーダの夕張麺ということで、これは北の国からっていう焼酎ですね。これね、北の国からの五郎さんの焼酎ですね。それとリボンソーダの夕張麺で自家製チューハイを作られたということでしょうかね。はい、ありがとうございます。北海道のお酒と、夕張メロンのソーダでコラボってみましたということなんですね。はい、ありがとうございます。そして江口小太郎さんが、食器を置いていた棚が崩落してお気に入りのグラスが粉々に、飲むのを控えろということかといただきましたが、大変でしたね。これ棚が崩落、崩れてしまったってことですか、それとも吊ってあった棚が落ちたってことなんでしょうかね。いや、お怪我とかなかったらよかったんですけれども、はい、まあ本当にグラス残念でしたね。お気に入りのグラスが粉々にということで、はい、なんかね、やっぱりお気に入りのグラスってありますよね。うん、またぜひ新しいお気に入りのグラスを買って見てください。まあ、飲むのを控えろっていうことではないと思いますよ。はい、で今度は落ちないような普通の食器棚みたいなところに入れておいていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、そしてもみじみんさんが、地域のお祭り、生ビール係です。試飲のし放題万歳ということで生ビールサーバーですね。はい、なんか盆踊りの会場っていう感じですね。地域のお祭りいいですね。真ん中になんか盆踊りのね、なんか舞台というかみたいなのがありますけれども、いや、こういうの本当いいですよね。生ビールサーバーか。うちの近所のお祭りの時は、なんというか、缶ビールとかジュースを冷やして売るぐらいの感じしかないので、生ビールって未だに、ま、こういうの出てきたことはないですね。はい。はい、そして8月17日、寺友さん、今日の一本ということで、インスタグラムに写真をいただきましたが、あ、エビス、プレミアムエビスのシャープ126と、これ確か、セブンイレブンとのコラボ商品ですよね、エビスとの。セブンイレブンでしか確か手に入らないというやつですね。ではですね、これちょうど私も先週飲んだんですけれどもね、なんか非常に飲みやすくて美味しかったですね。はい。そして8月20日に、ウさんが、手前からイカ刺し、もつ煮込み豆腐、タコ唐揚げということで、築地島根店ということで、まあ、近所の居酒屋で飲まれたってことなんでしょうね。これはもう、つまみには持ってこいですね。お酒は映ってないんですけど、まあ、ビールか焼酎で飲まれたってことなんでしょうかね。はい。そして、もみじみさんが、今日も生ビール作ってますということで、あれ、これ、あ、動画ですね。はい。なんか生ビールサーバー2つ並んでますけど、すごいですね。はい。はい、ありがとうございます。羨ましいな。なんか近所のお祭りって、本当に夏祭りって感じで、いっぱい。さっきはほとんど準備状態だったんですけど、今度は、あれですね、もうすでにお祭り始まってるっていうか、お子さんとかいっぱい映ってますけどもね。はい、そして8月21日、大バカさん、今晩の一杯、どっちの梨が美味しいかということで、秋梨中杯、これはサントリーのマイナス196度ですね。それと、香る秋和梨チューハイということで、これは朝日のチューハイですね。飲み比べと。梨チューハイの飲み比べということですね。はい。どっちが美味しかったんでしょうか。はい、ありがとうございます。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。 はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
てて猫のしっぽ。沖の皆様どうも、はじめまして、ガンダルですおなじみのあのオルネポーこと桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンという番組をやっております、桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分はクリス・ペプラです。猫の尻尾を聞いた後はぜひオルネポを検索していただきまして、登録ボタンを押していただきまして、オルネポを聞いてくださいね。バイバイバイバイバイバイ。
とてとてとてとてとてたてててととてたてててと。
どうも、猫やんです。猫缶電子版をやってます。この番組はもっとワクワク、もっとドキドキをポッドキャストからお届けする、語り出したら語りきれないほどの夢が広がっていく、そんな番組、猫缶電子版始まります。ムーブ猫缶。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。まずはツイッターからいただいたメッセージですけれども、8月14日おばかさんが、リステンナウということで161回前編を聞いていただいてます。配信どうもお疲れ様です。夏風邪お大事になさいませ。違ったかということで、これです。161回の前編ってなんか声がガラガラだったんですね。大変失礼しました。多分ね、これちょっと寝起きで撮ったんだか、あんまり声が腫れない状況で撮ったんだか、ちょっと聞き苦しかったかと思うんですけど、別に風邪、まあちょっと風邪気味、確かに喉がイガイガはしていたんですけど、風邪ってほどひどい状況ではなかったんですけれどもね。ご心配おかけしました。どうもありがとうございます。はい。そして続けて、ガノンさんこんにちは。どうもおはりでございます。猫の尻尾後編ダウンロードされません、泣きということですが、これ実は前編はこの日に配信してたんですが、後編はその次の日の配信ということで、多分ちょっと大バカさん曜日を間違えておられたんじゃないかなということで、一応ツイッターの方には返信はさせていただいてました。はい。そしてクマさんが、リステンということで、リスニングトゥー猫のしっぽポッドキャストということで、161回全編を聞いていただいてます。ありがとうございます。そしてただの一之輔さんが、ゴー散歩、和田倉噴水公園、和田倉門前、皇居流東京駅、それから桔梗門、辰巳矢倉、坂下門、新宮殿、二重橋、桜田門と、もう本当に皇居の周りを ポケモン GO 散歩されたということですね。はい。で、インスタグラム写真いただきました。ああ、すごい。本当に皇居の周りを点々と回られていたようですね。はい。その写真をインスタグラムにいただきましたが、ありがとうございます。そして、で続けて、ただ一之輔さんが、今日のお昼ご飯、せっかく日比谷公園にいるんだから松本楼でカレーブッフェということで、日比谷公園はポケストっぽいですからね。あそこイングレスでもポータル100個以上ありますからね。もうポケストップも本当にいっぱいあるんでしょうね。ちょっと最近ポケモン GO やってないのでさっぱりその辺はポケモン GO の方のポケストップのあれは不安内なんですけど、ということで、カレービュッフェをお昼に食べられたと、うわ、美味しそうだ。これカレーが2つ、カツカレーと普通のカレーと2つ映ってますけど、これ奥様と一緒に回られたってことですか？はい、ありがとうございます。はい、そして続けて、日比谷公園ゴー散歩、第一花壇、新地池、日比谷見附、大噴水、もぐらの巣、第二花壇、日比谷公会堂、日比谷野外音楽堂、鶴の噴水ということで、本当に日比谷公園をぐるぐる回られたということですね。 はい、ありがとうございます。インスタグラムに写真をいただきました、はい、そして8月15日クマさんが、リスニングという猫の尻尾の161回後編ということで後編を聞いていただいてます。ありがとうございます。そして、次は大畑さんですね、どうもおはようございます。今週もよろしくお願いします。後編の配信は今日でしたね、汗と曜日感覚がはてなはてなといただきます。そうなんです。一応月曜の早朝、日曜の早朝に、前編、月曜の早朝に後編ということで配信をさせていただいてますということですね。はい。ちょっと今週はね、両方とも配信が遅れてしまって、前編後編とも多分朝、早朝にはちょっと出せなくて、配信できなくて、少し遅めの配信になってしまって申し訳なかったんですけれども、できるだけ早めに配信できるように頑張りたいと思います。はい。そして、次にピースケさんが、お疲れ様ですと、お久しぶりですと、ポキャスは聞いてはいたのですが、なかなかお便りをくれずにすみませんでしたと。157回から160回拝聴いたしました。最近猫好きさんがいらっしゃらなくて、ガンダムさんの一人語りが多いのですが、これはこれでなかなかしっとり聞けて良いと思いますと。大腸検査そこまで進化しているんですねと。自分は子供の頃に見た映画、病院へ行こうの西田敏行さんが病院の言うことを聞かずに検査の前の日にご飯を食べてしまい、当日大変なことになっている映像がトラウマ気味で辛そうだなと思ってましたが、ガンダムさんのお話でイメージがガラッと変わりましたと。これからも更新頑張ってください。毎回楽しく聞かさせていただいておりますので、それではということでいただきました。ありがとうございます。はい、そうですね、ちょっとピスケさん、ずっと聞いておられたようですけれども、なかなかちょっとツイッターとかメッセージが書けなかったということですけども、本当に聞いていただけるだけで本当に嬉しいですよ。まあでもお便りもらえるともっと嬉しいんですけれどもね。はい。まあまあ、書けるときに書いていただければ本当に喜びますので、書きたいと言ったときに書いていただけると ありがたいかなと思います。で、そしてあと、まあ、一人語りしっとり聞けて良いと思いますというふうにお立てていただいてますけれども、いやもう本当こう言っていただけると救われるんですが、まあやっぱり一人語りだとね、なかなか話も広がらないし、テンションも上がらないしで申し訳ないんですけど、聞いていただいている方には申し訳ないんですけど、まあ短めにどうしてもなってしまってですね、二人で喋ってる時よりだいたいいつもの半分ぐらいの時間しかやっぱりなんか喋れてないような気がしますね、本編とか特に。はい。やっぱり猫好きさんと話してるとね、話がポンポンいろんな通り飛んだりとか、して非常に面白いね、話してる方も面白いなと思うんですけれども、まあ、できるだけそういう風に二人語りの時に負けないぐらいに、まあ、ちょっと頑張って喋っていきたいかなと思ってますよ。はい、ありがとうございます。そして8月16日にジパパ生活さんが161回拝聴、お盆は休みと言いながら忙しいですね、親戚は来るし子供は夏休みでいるし仕事はあるし疲弊しておりますということで、お疲れ様です。大変ですね。そうですよね。まあうちの実家も本家ですけど、やっぱお盆休みってみんな里帰りということで、その父親の兄弟、まあ、おじさんおばさんですねが挨拶に来たりとか、子供がずっと夏休みでいたりっていうことで、まあまあ本当にゆっくりはできないですよね、本家というか、まあ、そういう家に関してはですよね。西パパさんのところもそうですね、お子様も夏休みで、でも仕事は休めないしということで、なんかあれですよね、本当にゆっくり休めればいいのになと思いますよね。はい、ありがとうございます。はい、そしてケンさんは台風が来る前に10キロ歩いてきましたということでいただきました。あ、お久しぶりですね、ケンさん。まあ、相変わらず、まあ、定期的に歩いておられますね。すごい、10キロ歩いてきました。 私最近全然歩けてないですけどね、はい、これやっぱ歩かにはいかんなと思ってますよ、うん、はい。そして賢治さんが160回前後編拝聴、確かに古い風習慣習ですが親戚付き合いや昔の友達と顔合わせも楽しみのようと。でも私も故郷には10年以上戻ってないマイペース、夏休みも終わりますということでいただきました。はい、ありがとうございます。ツイッターでこれなんかヤギさんですかね、はい、の写真がツイッターでいただいてますけれども、どっか行かれたんですかね、夏休みで。はい、ありがとうございます。私はちょっと続けて撮れなかったんで分散して、土日につけて1日ずつ夏休みみたいな感じで撮ってますけれどもね。はい、ということで今週もたくさんのお便りメッセージありがとうございました。今週のメッセージいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。台風9号が直撃しています。今日は、ちょっと夏休みをもらって8月22日の月曜日なんですが、関東地方まさに台風直撃ですね。もう上陸、午前中上陸して、まあ、午後には抜けるということで、多分今暴風ですけれども、昼から多分抜けてしまえばまた晴れるかなと思いますけれども、本当に土砂降りというか本当の暴風ですね。はい、まあ、あまり今日はたまたま年季が取れたんで会社にも行かず、まあ、どこにも出かけないような形に午前中はなるかなと思ってますけれども、はい、まあ、本当に被害がね出ないことを祈っております。ということでちょっと後編の、いっぱいコーナーとかいただいたお便りコーナーって、風とか雨の音がもしかしたら入ったかもしれないんですが、まあ、ご容赦ください。まあ、そういうような事情なのでご容赦くださいということです。はい、ではいつものいきますよ。次回も聞いてくださいね。はい、今週もお聞きいただきありがとうございました。はい、失礼します。
猫のしっぽ。
このファイルは後編です。前編合わせてお楽しみくださいね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッター、メールなどでお寄せいただければ幸いです。オフィシャルツイッターアカウントは、@キャッツテールポッドキャスト。オフィシャルメールアドレスは、キャッツテールポッドキャスト@gmail.com。オフィシャルウェブサイトは、http://キャッツテールポッドキャスト.シーサー.net。 キャッツテールポッドキャストのスペルは CATSTAILPODCAST です。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。